5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
噂によるとヒロさん車買い替えるんだってよ。サックスのニーナです。
そうなんです
みたいですね。
あの前回前々回ぐらいかな、
前なんかちょっとちらっと言ってたよね、なんかね。
そうそうそう、車を買い替えようと思っておりまして、ディーラーに行ったりしておりますわみたいな話を、
そうそうそうそうそう、言ってました言ってました、
してたと思うんですけども、
なんか決まったんだって。
決まりまして、はい、決まりまして。
おお、
いやまあ、あのいろいろあったんですよ。そのまあもう長いことゲレンデって、あのドイツのベンツの四角い車に乗ってたんですよ。十何年かな、11年12年ぐらいかな、
はい、
乗ってて、で、まあ、前回も言ったと思うんですけど、よう壊れよるのよ。
なんか言ってましたね、よう壊れる言
う
て。
そうなんです、
頑丈そうな、ね、あの頑丈そうな車なのに。
そう、5次元ポケットからの脱出、ゴールデンウィーク気分で略して、
あじださん、
あもうだらやな、もう
そりゃもうだって休みに休むからでらーんってしてます。
いやいや、でも今年はでもゴールデンウィーク、その去年と違ってさ、あんまり長期連休ではない感じですから。
そうですね、
うん、あのテレビ見てたらあれでしたよ、今年はどこにも行きませんっていう人が結構多いとかって言ってました。
あ、なんかね、ちょっとまとまったその連休が取りにくい、うん、仕様になってますね、今年に限ってね、うん、
なんかそんな感じですね。だから間中3日とか休み取らんと長期にならへんみたいな、
ちょっと取りにくい感じですからね。でしょうね、多分お仕事されてね、うん、いらっしゃる方は3日か、ね、
そんだけ休み取ったら、ね、うん、休み取り、そんだけ休み取ったらもう休み明けで帰ってきたら席なくなってますわみたいなこと言ってる人がいっぱいおったから、
いやーそれも冗談じゃないことがあるんじゃないの。
うん、ねえ、怖い怖い、もう
怖いよ、本当怖いよ、気をつけないと。
まあ一応だから暦的にはゴールデンウィークに入ってたのかな。
そうですね、
本日昭和の日
の予定です、ね、はい、
はい、なのでゴールデンウィーク中でございますけれども
、どうもどうも皆さん、そう、いかがお過ごしですか。
それでね、先月ぐらいからかな、まあ、2月ぐらいからちょっとその話が出てて、買い替えようかいねと、はい
は
い、
そうだね、
もうあっちが壊れこっちが壊れって、まあ、直しは全然乗れるんですけど、
直すためには大勢勢がいると、
そう、もうね、一個直すのにも大勢勢がもう大勢勢で、
大勢勢勢で、
そうなんですよ。
桁違いな。ほん
でやっと直って帰ってきたわ思って、帰ってきたわ思ったらまた違うところが今度こっちのパターンですわみたいなんでね。
連鎖的にね、まあそうなるとやっぱもうちょっと待てと。
そう
なったらちょっと買い替えようかと。
うん、でまたまあ昨今の何、ですか、物価高騰とかの影響を受けて、やっぱ車もね、やっぱだいぶ上がってるんですよね、値段が。
そうですよ、
ここ何年か。
そりゃそうですよ、
まあ、それはもう、輸入車国産問わず全部上がってるんですけど。
そうですよ。
そうで、まあ、ゲレンデに至ってはですよ、
何ですか、
もう倍どころじゃないぐらい上がってるんですよ今。
もうやめて、もうやめて、
もうだって新型のゲレンデ新車で買ったら2000万超えるんちゃうかな。
おいおい、国家予算やないか。
家ですよ、家。
本当だよ、
もう
2000円じゃないですよ、
まあ、それは。うん、それはあんたもうちゃうやろみたいな感じ。
なんか違うものになっちゃったね、なんかね。
でもまあいろんな車今まで乗ってきたので、もうね、なんかもうベンツもないんですよ、これ乗りたいっちゅう車も。なんか
もう乗り尽くしましたか。
どれもなんかいまいちなんですよね。ほんで、まあ、ちょっとええかな思ったら、もう値段がもういまいちなんですよ。
値段がまあまあ跳ね上がると。
そうそうそうそう。まあそうしたらもうまあ壊れにくいっていうのを考えて、まあうちの親父が国産にしなはれと。
まあそうだね、なこの前言ってたよね、国産がいいっつって、うん、でレクサスかなんかか、
国産にしようと、
まあ、そのぐらいのグレードのやつやったらということで、レクサス
国産にしろっつって、あの探しとけって言われて、
レクサス、
まあいろいろ、まあこれぐらいの値段でと親父の方から言われてて、
一応その目安が、
うん、そうそう、まだ大体これぐらいの値段までで、でも国産で探しとけと。
なるほど。
ほんでまあいろいろ見に行ったんですよ、あれから。
ああ、そうですか。
ホンダさんとかね。
ホンダ。
うん。ホンダのライト版のオデッセイっちゅうのがあるん
ですよ。ああ、オデッセイありますね。
はい、昔からあって、ただ一昨年ぐらいに一回生産が終了して、
おう、
ホンダの工場が、日本の工場が閉鎖になって、でそれと同時に亡くなったんですよ、一回。
ああ、オデッセイのその生産ラインがね。
う、うん。で、それがね、中国の方に生産ラインが移って、ホンダの中国工場。で、それを逆輸入みたいな形で、1年半ぐらい前からかな、入ってくるようになったんですよ。
うん、
で、まあまあ、そこそこおもろい車やったので、
うん、
それも乗りに行って。
ほう、
まあまあそこそこおもろい走りする車やったので、
うん、
まあ値段的にも、まあ、言うてたぐらいの感じやから、
うん、
あ、これもええかなとか思って、
うん、
まあ、せっかくやからと思って親父連れて試乗に行ったんですよ。
ああ、一緒にね、うん、
ほんならもう親父がもうこれはなと。
あれ何色
うん、まあすごい分からんでもないですよ。やっぱ日本車も200万ぐらい、昔より値段が上がってるんですね。
まあまあまあ、そりゃそうでしょう、そりゃそうでしょうよ。
そうで、この値段出してこの内装かと。
ああ、なるほど、釣り合わなかったんだ。
そうそう、やっぱりだから200万、そこから200万引いたぐらいの感じなんですよね、内装とか装備とか見ても。
ほう、
こう、じゃあ会えへんなと。
まあこれではないと。
ああ、でも日産は日産で今ちょっとこうバタバタ揉めてるじゃないですか、トヨタと
ね。え、なんかね、
あれが
もうなんか揉めてるね。まあ、
そうで、その時に日産で新車買うのもちょっと怖いなと。
まあね、ちょっと怖い。
で、日産は外しましたと、
うん、まあまあまあ、そこはね、しょうがない。
そう、ほんでトヨタも行ったんですよ。
おお、トヨタ、世界のトヨタ。
まあだからトヨタやって言うとアルファードとかさ、
アルファード。
あ、そうそうそうそう、それアルガードね。
ああ、よかったよかった、分かってくれてありがとう。
うん。あれ、美味しいのはアルフォートね。
そう、う
ん、
ああ、先行っちゃった。
そうそうそうそう。そうそう、まあそれも見に行こうと思って、せっかくやからと思って、まああとはまあゲレンデと同じような形で言うとランドクルーザー。
ランクル。
トヨタの ね、はい、トヨタのランクルとかもあるから、そうそう、いいよなと思って見に行ったんですよ、
はい、
ほんならですよ、トヨタさんはですね、
どうしました、
ほぼほぼ全ての車がですね、
はあ、
注文受付停止中でございまして。
え、なんで、どうした。
ほぼほぼ全て、ね、ヤリスって車があるんですけど、ちっちゃい車、
はあ、
それぐらいよりちっちゃいやつは、注文できるんですよ、
うん、
でもその大きいやつはもう軒並み全部停止してて。
あれ、なぜ。
そうで、あとまあアルファードとかは売れてるんですけど、はい、全部抽選なんですって。
抽選、ああ、もう生産が追いついてないってこと。
追いついてなくて、もう抽選やけど、そう、抽選の枠もあれやから、まあ9月ぐらいにまた抽選が始まって、
はあ、
もうすぐ枠いっぱいになって、
まあ、みんな欲しいんだね。
とかで、まあなんかやっぱりね、その手に入らんからって言ってアルファードを買ったら300万ぐらい利益出るんですって、買ってすぐ売ったら。
ああ、そっちで。
おー、だから転売みたいな形で、
うん、
あ 全部なってて、まあ、最近ちょっとなんかアルファードもダブつきすぎて中古価格が下がってるらしいんですけど、なんかそんなんでね、大きいのランクルとかも全然、ランクルなんか下手したら2年待ちとか言ってましたからね。
あら、まあ、2年も経ったらゲレンデぶっ壊れちゃうんじゃない。
いやもうそうやし、その2年も経ったら新しい車出てるやろみたいな気もするす、ね、
まあまあそりゃそうやな。
そうでもだから結局トヨタさんもはあれから外れまして、
あら候補から外れちゃった。
はい。であと行くところというと、まあ、スズキ。
ああ、スズキいいじゃないですか。
もう乗るもんないですよ、もう
そんな乗るもんない。
だって大きい車ないもん、スズキ。
そうだね、スズキとかダイハツとかはちょっとコンパクトな感じのものをね、
そうそうそう、う
ん、主軸にしてらっしゃいますから。
そうだからやっぱ荷物乗っけて東京大阪走るみたいな車はないんですよ、もう。
なるほど、
うん、で、あとはだからスバル。
ああ、スバル、老舗のスバル。
はい、フォレスターとかね。ちょうどフォレスターが、うん、新しくなってどうのこうのみたいなタイミングやったので見に行ったんですけど、
うん、
まあまあようできた車ではあったけど、まあでもなみたいな、
お
う、うん、ちょっとちゃうかなみたいな感じで、
あんまり振るわなかった。
結局スバルもそう外れて、もうこうなったらなんやないぞみたいな、
なくなりましたか、
感じになって。そうだから今だからセダンとステーションワゴンとゲレンデっていう、まあうちいっぱいのみんな乗るから、
はいはい、
3台ぐらい置いてるんですけど、
はあ、
でセダンとステーションワゴンは残った状態でゲレンデを買い替えるので。
なるほど。
そうだ、まあ、ステーションワゴン2台にしてもしゃあないし、セダン2台にしてもしゃあないからどうしようかなと思って、
まあ、同じタイプじゃない方がいいわな、まあ、
そうライトバンか SUV かってなって、もうないなってなって、こうなったらピックアップトラックとか行くかとか言ってたんけど、
おお、いいじゃないの。ちょっとかなり変化球だけど、
ピックアップ、そうピックアップトラックね。でもね、あのナンバーが1ナンバーになるんですよ。
ほう、1ナンバーになるとなんか分かんの？
そう、ちっちゃいのから、5ナンバー、軽自動車があってその上が5ナンバー、
うん、
で、まあ、排気量とサイズでその上に3ナンバーっていうのがあるんですけど、
うん、
でその上に1ナンバーっていうのがあるんですよ、
うん、
で1ナンバーになるとですね、車検が毎年なんですよ。
ああ、車検毎年かね。へえ。
そうだから、トラックの扱いになるんですよね、貨物車みたいな、あの乗用車ではなく貨物車扱いになるので。
じゃあちょっとめんどくさいね。
う、うん、まあ車検はまあ毎年なので車検料は安いんですけど、
うんうん、
あと高速料金がね 1.2 倍ぐらいになるんですよ。
へえ、そんなに違うんだ。
そう、うん、まあそれもちょっとなとってことで、
うん、
ほんでレクサスぐらいかと思ってレクサスも見に行って、
はいはい、
まあレクサスの今売れ筋の NXRX っちゅう SUV があるんですけど、
ほう、
まあまあこれもええかなと思ってたけど、まあ予算的にはちょっと足出るよなみたいな感じではあったんですよ。
ああ、ちょっとお高めだったのね。
うん、そうで、あのうちの親父ってあのお商売やってた、もう引退してるんですけど、お商売やってた人なので、うん、
はいはい、
その結構ね、まあ、わがままという言い方をするとあれなんですけど、
まあ、その辺のこだわりがあるのね。そ
うなんですよ。
うん、
うん、でまあフラットディーラーに行ったらしくて、レクサスの。
ああ、それは一緒にじゃなくて、お一人で、
うん。そうそうそう、一人で行かはって、なんですか、見積もりを取って、来たんですけど、まあ、その時にレクサスって、値引きをしないんですよ。
ああ、してくれないんだ。
そうそう、一銭も値引きしないんですよ。
あら、
大体
寂しい、ね、
でもうちは一銭も値引きしませんって言わはったらしくて。
ああ、もう鼻からね。はいはいはい、
うん、もうそれが気に食わんらしい。
ああ、もう鼻からそんなもう高みからこう来るなとそういうことじゃないと。
そうそうそうそう、うん、だからもうその車がどうのとか言い悪いとかじゃなくて、もうその態度が気に食わん、
その体勢がもうちょっとは嫌だと。
そう、でもこうなるとですよ、ないんですよ、
はいはいはい、ないですよ。もうトヨタ行った、日産ダメだ、ホンダもちょっと、 スズキとかなんかね、そうそうそう、スバルね、もう大体のところは今網羅したでしょう。
これね、私困りましてですね。
それはもう困るでしょう。
まあでも一応うちの親父がそう国産にせえと言うてたから、国産で頑張って探してたんですけど、ないんですよ。ほんでまあどうしようかいねと思ったら、突然、つい先日親父がちょっとディーラー行こうって言い出して、
おう、
はあ、どこ行くんやろなと思ったら、フォルクスワーゲンのディーラーに、
おシュッと入ってた、
うん、
VW に、
国産ちゃいますやんと思いながら、
まあね、まあまあそれはちゃいますよ、うん、ベンツと並ぶ、そう
全然ドイツ車ですやん、
会社ですよ、
思いながら、
はいはいはい、
もうあ、まあまあまあ行きたいって言われたら別についていくわ言って、空いてたからね、
うん、
ついて行って見に行くだけ見に行くとか言うからついてったんですよ。
はいはい。
ほんでまあディーラー行って、まあ、2時間もする頃にはもう店出る頃にはですね、買っておりました。
あれどうしましたどうしました。
いや、うちのね、うちのあの親父そういう方なんですよ。大体いつもあのこれちょうだいっていうタイプの方なんですよ。
なんか気に入ったというか、そのこうよしってなった何かのきっかけがあったんですか。これこれこれがあったからみたいな。値引きする、値引きしてくれた。
あ、まあまあ値引きはもちろん大分と、うわ結構無茶な値引きするねっていうぐらいの値引きをしてましたけど。
ああそうですか。あ、それが良かったのかな。
うん、まあまあそれだけではないんですけど、まあなんかいろいろ、だから結局本人も日本車にせえと言うたけど、やっぱ200万ぐらいこうベースラインが上がってる値段と内装の感じとか使ってるパーツとかのそのギャップがどうしてもやっぱ日本車では埋まらなかったみたいですね。
なるほど、理想と現実、
うん、本、そうそう、本人の中で。
なるほどね、その辺の折り合いが
やっぱりなんかまあいろいろ、そう、いろいろ調べて、まあこの辺やったらまあまあ納得いくかみたいなラインがそこやったみたいで。
なるほど。
うん、なんか突然これでええかって言い出しはって、
お、
そ、はあ、そうですかっつと、
フォルクスワーゲンになりましたか。
そうそうそう、はあ、そうでっかと。
あら、いいじゃないの。
まあ私、まあ決定権自体はね、そのうちの、まあ、ちょっと会社の車にするので決定権自体はうちの親父にあるので。
そりゃそうですよ。
あの、そうそう、私には決定権がないので、もうこれにするぞって言われたら、はあそうですかとしかならんので。
ああ、まあそ
り
ゃそうです。
あれでしたけど、
でこれにするぞと
で、まあ、はいはいはい、
なったわけですね。
で、そうそうそう、ほんで色どれがいいみたいなね。
お、
あそこは聞く、私に聞くんすかみたいな。
色は何ですか。ほいで
色がね、結局ね8種類ぐらいあるん、あったんですよ、そのチョイスとしてね。
はいはい。
で、まあいろいろ考えて、いや、なんかね、深緑みたいな色と、
深緑、
なんていう、青やけど結構濃いめのダークめの青みたいなのが、で結構いい色やったんで、あのこれのどっちかがええなとか思ってたんですけど、やっぱりそのドイツ本国に注文を1から出すと、
うん、
納車までだいたい作って輸送して、まあ、ディーラーでチェックとかなんやらかんやらして、やっぱ半年ちょっと6、7ヶ月ぐらいはかかる
んです。ああ、結構かかりますね。
となると、まあ今から言うたら、まあ年末近いじゃないですか、もうなんだかんだ言
う
て。
まあそうなっちゃうね。
うん、となると、まあ、うちのゲレンデがちょっと怪しいので、
まあ早急にね、それでそれを買い替えようって言ってないからな。うん、そりゃそうです。
うん、そうそうそう、だましだまし行って壊れましたで、それをどっかに下取り出すにしても壊れてもうたらね、値段つかへんから。
いやー、それは怖いよ。
うん、まあだから値段つくうちに手放そかっていうのもあって、ほんで、ほんならまあそのディーラーさんと喋って、ほんならまあディーラーの、うちのディーラーのグループが注文かけてるやつがあるので、
うん、
ちょっとリスト出してきますと。
お、出してきますと。
あの、
いいですね。
すごい、もう完全に内部の資料なので、すごい見にくいし、あのコード で書いてあるから読まれへんかもしれないですけどっつって、ずらーっと、
まあ、とりあえずね、うん、
そうそう出してきはって、でその車種で今、こんだけ発注かかってる状態ですと、
うん、
でまあ例えばこの1台は、今ドイツのもう生産が終わってドイツの港で船に積まれるのを待って輸送待ちの状態ですとか、
ほうほうほう、
今ちょうど、海の上、船の上に乗って海の上を輸送中ですとか、
してますよ
と、もうこの辺は、日本に到着してるやつですとか、
うんうん、
であとはもう整備も終わってディーラーに配送されたやつですみたいなふうに分かれてて、
うん、
でまあこの決めた車種で決めたオプションが乗っかってるやつで言うと、この結局2台ぐらいしかなかったんちゃうかな、もう、
ああそれで言うとね、条件に合うやつが
オプション、そうそうそうで言うと、白か
白、
ガンメタ、
ガンメタ
グレーのちょっとメタリック系のやつ、
はいはい、
の2つやったんですよ。
ほう、あ、ただ2個しかチョイスができなかった。
うん、でうちの家ちょっと変わってて、赤い車と黒い車と白い車は嫌やっていう、うん、あかんっていう家、
なんかそういう代々からの掟があるんですね、
はい、高見家家訓、はい、高見家家訓としてあるので、
もう脈々と続く後世に伝えていかなければならない、はい、
そうで、それで白を外すと、
はい、
残りがガンメタやったんですよ。
あ、それでそれになったんですね。
そうそうそう、がまあまあいい色でしたけどね、結構いい色やったので、
まあ結局はそれで、まあ別にいいか、まあ、収まったというか、
そうで、それなので現在ちょうど、4月の半ばにドイツの港を出て、
ほうほう、
4月11日やったかなぐらいに出港して、
はい、
海上輸送中、
お、輸送中
ということなので、まあその船がどこを通ってどこを経由して来るかっていうのはあれなんですけど、
はいはい、
まあ一月二月あれば日本には届くと。
なるほど。まあそれやったらね、なのでゲレンデが
早、うん、早ければ5月末とか、
うん、
5月中、まあ6月ぐらいには入る、納車できるんちゃうかなという。
じゃあまあまあ、近いうちに。
トントン拍子で、はい、
近いうちに、納車されて新しい車の乗り心地が、皆さんにお伝えができると
。
そうですね。はい。おー、いいですね。
まさかのフォルクスワーゲンになりまして。日本車ちゃうやんと思いながら。
ベンツからの。
はいはいはい。ドイツからドイツになりましたね、
ドイツからドイツ。近いところ行ったな。
はい。
あら。
結局ね。うん。
あら。
まあまあ。一応ね、試乗もしたんですよ。
お、試乗した。
その、
同じ方のやつ、ね、
買うやつの、うん、同じ方、まあでもエンジンが違うので、ちょっとあんまり参考にはならんんですけど、
うん、
ガソリンエンジンのモデルを試乗したので、
うん、
結局、ディーゼルエンジンを発注かけてるので、
ほうほうほう。
うん、ちょっと全然乗り味は違うとは思うんですけど。
あら、乗り味はちょっと違う。
うん。うん、まあ、それでもいいじゃん。でも SUV にしたので、
うん、
まあディーゼルエンジンの方が 100% いいので。
そうですか。
そうそう、ディーゼルにすること
になりましたと。
なりまして、はい。
あら、
まあなんか、
ね、なんか
うちの親父は、そう、うちの親父はいつもそんな風に車を買う人なので。
おー、いいじゃないの。
なんかの帰りにちょっとディーラーの方を寄ってとか言われて、車で運転してたりすると、ちょっとディーラー寄ってみたいな、いつものとこみたいな。
いいですね。
で、うん、なんかなと思ったら、これちょうだいみたいな、みたいな。
もうだからお父様の中ではその決まってたんじゃない？もうここまで日本車がちょっとなってなってたらさ、うん、もうそっちに目がいっちゃったんだね。
まあまあ、うん、まあ昔からそうなんです。まあ、基本的にうちの親父って全部調べ倒して自分の中で結論が出てるんですよ。
まあ大体ね、うん、
そうそうそうそう。ほんで自分で全部決めはる人なので。
あら、そうでしたか。
そうそう、
それはそれは。
だから今回だから珍しいなと思ったんですよ。俺に日本車探しとけっていうの珍しいなと思ってて。
何かしらあったんですかね。
そう、なんか珍しいなと思いながら、そう、日本車って言われたから一応日本車でね頑張っていろいろ探したんですけど、
まあ、
ね、まあお眼鏡にはかなわなかった
ので、まあ、まあしょうがない、まあまあ日本車のその体制がね、うん、ちょっとあかんかったかもしれませんわな。まあでもおめでとうございます、うん、じゃあ来月か再来月ぐらいには、
まあ来月か再来月には一応入る形にはなるっぽいですね。
でゲレンデはどうするんですか、うん、売る？
ゲレンデはだから売ります。
あ、いいですね。
早めにちょっとそのあたりも手続き進んでて、知り合いのところに今査定だけちょっと教えてっつって、その会社にちょっと今持っていったとこなので。
あ、持っていったところ。
そうそうそう、まあだからちょっといろいろ 2,3 日調べて、うん、あのお返事しますみたいな。
あら、そう、
何本ぐらい、何本ぐらいかみたいな話はしてましたね。
うん、あら、
まあでもまあそこそこ、そこそこ値段つくんじゃないですか、わかんないですけど。
なんかでも
それはまあ10万20万っていう話ではないと思うので。
誰か俺の知り合いでゲレンデいいっすよねって言ってた人がなんか一人いたからさ。
あ、
なんか
いやいや、いい車ですよ、非常に、うん、非常にいい車ですよ。
もう売りに出した、
まあでも壊れる、
まあまあしゃあないな。それはしょうがない、
うん、
しょうがないよ、
まあ、まあね、しゃあないです。はい、よう、まあよう走る車でしたけど、よう壊れる車でもあるから、
ははは、いやいやいやいやいやつって、
うん、まあ結局だから16万キロぐらい走ったんかな。
あ、でもそれでもそれだけ走ってればさ、もう同じじゃない？
いや、まあまあもちろんそうです、うん、そうやとは思うんですけど、まあでも日本車やったらもっと走ってもさ、うん、壊れなかったりするじゃないですか。
まあまあそうやね、まあ確かにね、
うん、まあでもね、まあちょっと今だからシフトの調子が若干悪いので。
あら、
そう、パーキングに入りにくいとか、ちょっとちょっとねややこしい状態なので、
うん、
まあだから今その下取りとか、売却の査定をしてもらってるんですけど、
うん、
そのシフトを直してから売る方が高くなるか、
うん、
もうそのまま流してしまうか、
うん、
とは思ってるんですけど、まあ、まあそれがね、シフト直すのもまあ50万弱ぐらいかかるんですよ。
まあまあいろいろかかりますね。
そう、でもね、シフトがまるっと壊れてまるっと乗せ替えると150万ぐらいかかるんですよ。
やめてやめて、
もう意味わからんでしょ。
意味わからないどころの話ではないです。なんか何の話をしているのか、まあ、
だとりあえず50万ぐらいかけて直して、その査定額が50万以上上がるのであれば、
うんうん、
直す方がいいじゃないですか。
まあまあ確かにね、そりゃそうですよ。
そうだ、まあその辺はだからちょっと査定額とのご相談という感じですけど、
うん、はい、そうでしたか。
そうなんです。いやいや、だからまあ結局ひょんなことから輸入車になりまして、
なりましたので、新しく来た際には、うん、
そうそうそう、
全部試乗、うん、違う、なんだっけ、乗り心地レポートをちょっとね、
あ、したいですね。
カーグラ TV 的な、
まあ、あとはなんかもう何でしょうね、東京とかさ、繁華街走っててさ、煽られんような車が良かったので。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはい
そう、まあ六本木とかさ走っててさ、神戸ナンバーのゲレンデって、まあ誰も煽らないんですよ。
まあなあ、まあまあ、
ね、確実にややこしいから。
そうですね、
そうそう、でここでなんかちょっと可愛らしい車とかになると、なんかまあこのおのぼりさんがみたいな感じで煽られるから。
なるほどなるほど
ある程度はったりの効く車であれば何でもよかったんですけど。
なるほど、これははったり効く車ですね、うん、じゃあね、
まあ比較的、まあちょっとゲレンデに比べるとちょっと可愛らしく、
そうです ね、
柔らかくなってるようなイメージはありますけど、は
い
は
い、フォルム見ましたけど、うん、ちょっと柔らかくなってます。あんなこうガクガクっていう感じではないので、うん、親しみやすい感じの、フォルム
になってますね。そうそうそう、でそんなにね、バカでかくもないので。
ああね、なんか みたいだね、そんなにこう ざっくり見ると、うん、バカでかいこともなく非常にいい感じのサイズの、もうサイズ感じゃないですか。
そうですね、うん、まあ、日本で言うとミドルサイズ SUV ぐらいの感じかな、
うん、そうですね。
一応ドイツ本国ではコンパクト SUV に分類されるらしいんですけど。
そうなんや。まあまあ、
ね、まあ、向こうは道も広いしさ、
ね、全部ね、
うん、そうそうそう、
全部でかいから、
うん、まあでもあの東京の細い道とかでもまあ全然行けそうな、
行けそうな感じ、ああいいじゃないですか、
雰囲気なので、まあしばらく乗ってみて、
ね、うん、
そうですね。まああとはだから何やろ、またいろいろ買わんとあかんよね、その携帯電話くっつけるところとかさ。
ああそうね、そういうものね、
うん、
そういうまあ車内の、ね、
オートバックスとかいいかな、
いいですね、イエローハットもしくはオートバックス、ガリバー、ガリバー、
イエローハットは、イエローハットガリバーは中古車販売店
か。じゃあオートバックスで、
うん、だからあとカーグッズ、うん、オートバックスですね。でなんかいろいろ、
もしくは江南で
見繕って、あーコーナンね、そういうところでちょっと見繕ってなんか、はい、もうなんか運転席の前にふわふわのムートン引いたろかな。
いいねいいねいた車、
昔のヤンキーみたいな、
いいですね、いいですね、
ふわふわのや、
ふわふわのムートン引い
てミラーに、あーなるほどね、それもややこしいな、
ぬいぐるみ、
あとはなんかもうミラーになんかようわからんサイコロのぬいぐるみとか吊るしてみたりしようか。
いいよ、あとはなんかもうどんどん改造していってさ、なんかこうだったっけ、あのウインカーがドレミドレミドレミみたいになるようにして
あるね、あるあるね、そういうのね、
そうそうそう、
なんかもうそんなそんなそういう方面のややこしい車にしてやろうかとも思いながら、
正面から見ると中が見えないようになってるやつ
あー真っ黒ね。でもあれね、警察に止められるんですよ、透過率、
そうでしょ、そうですよ、そりゃそうですよ、
それも
う安全上ちょっと無理
やから、ややこしいから、
そうですよ、
うん、
自らややこしくしていく、
そうなんですよ。
じゃあお楽しみにと、まあ、皆様、まあ、お楽しみにということですね、うん、
とりあえずは、はい、まあ一月か二月かすれば入るのではないかというところなので、
はい、
うん、まあだからね、その船がどこ通ってくるかですよね、スエズ運河とか通ってくるのか、
まあなるほどね、
そう、でもスエズ運河なんか通ってると多分その何、今のロシアとさ、あそこの戦争のあれでちょっとややこしいじゃないですか。
ああそうなんや、やばいねそれは。
結構海運がぐちゃぐちゃになってたりするから、
危ないですね、
遅れるかもしれへんし、
気をつけて、
うん、まあまあそんなんで、まあどうなったかはちょこちょこ随時、
はい、また随時の、
まあディーラーさんからもね連絡来ると思うので、
そりゃそうですよ、
あのちょいちょい喋っていこうかなと思っているところでございますのでね、はい、また届いたらその辺はあれしようと思っております。
はい。
まあそんなわけで、前回ね、車の話したときに、おすすめの国産車教えて言うてましたけど、結局そんなことはなくなってしまったので。
なくなりました。すいません、皆さん。
そう、まあ、最近車買いましたとか、次の車これ狙ってますとかいう話はぜひ教えていただきたいなと思っているところでございます、
はい。
そんなわけで番組に対するメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式 YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルにコメントしていただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒローと
サックスのニノでした。
ほんじゃまたね
ー。フォルクスワーゲン。え、そんな CM？